皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎご一緒に礼拝伝えておりますことを感謝いたします。11月ももう末日となりました。今日からですね、キリスト教会ではアドベントといいまして、イエス様のご誕生を待ち望む期間に入ります。街道前方にアドベントクランツといいましてね、このヒイラギの葉っぱで囲んでろうそくを置いているんですけれども、このろうそく今日は1本目が灯りました。これが12月の20日までかけて1本ずつ毎週増え、そして24日クリスマスイブの夜には5本目のろうそくに火が灯る。こうやって教会では指折り数えながらイエス様の誕生を待ち望む、そういう期間がアドベントです。今年のアドベント、私は皆さんと共に一つのテーマを分かち合いたいなと思っております。でそのテーマとは、神の子は現実のただ中に生きている私たちに寄り添うためお生まれになったということです。私たちが待ち望んでいるイエス様という方は、私たちがいろんな課題を抱えている、いろんな痛みを持っている、いろんな不安を持っている、そのことを全部ご承知の上で私たちを一人ぼっちにするのではなく、私がいるよ、私があなたの傍らにいるよと伝えるべく、私たちのそばにお生まれくださった方です。そんなイエス様の誕生を皆さんと共にこれから分かち合いたい、待ち望んでいきたいと願っているんです。私たちですね、日常の生活の中で、ああ神様は私に目を留めてくれているなって感じる時っていうのは一体どういう時でしょうか。おそらく何か予期せぬ仕方で困難が解決したとか、助かったとかですね、そういう時には私たち神様をより身近に感じるんだと思います。ああ神様やっぱりいてくれたって。でも逆に、一生懸命に準備をしてきたのにうまくいかんとか、理不尽な目に遭った時には、神様って本当におるとってね、どっかこう疑いの目を持ってしまう、まあ、それも人間だなと思うんですけれども、残念ながらいつの時代にも現実の社会ではさまざまな理不尽が見受けられるものです。今もウクライナやパレスチナでは戦闘が続き、多くの命が奪われているし、戦争って怖いよねってみんなが思っているにもかかわらず、日本では今月の頭、高市総理の発言によって中国との間で非常に緊張関係が今続いております。沖縄の友人牧師からもらった連絡では、沖縄ではですね、その日米地位協定といって、アメリカと日本との間で、軍事同盟はあるんだけれども、同時にこんなことはしちゃいかんよっていう、そういう協定があって、でその協定の中では、民間施設、特に学校だとか病院だとか、そういう施設の上は米軍機は飛んじゃダメって決まってるんだけれども、友人牧師が教会とともに園長をしているその保育園の上はいつも米軍機が飛んでいると、そんな連絡をもらっています。また今朝の新聞の中でも少し書かれておりましたが、非核三原則が撤廃されていくかもしれないとか、武器輸出の規制が緩和されていくかもしれないなんていう、そういう報道もあり、どうも高市政権になって以降、きな臭い動きが強まっているように私には感じられてならん。で一方で、国民が期待をしました物価高対策におきましては、残念ながらアベノミクスの路線継承、実感してね、少し良くなったなと思うのはガソリンの値がちょっと下がったなぐらいで、でも他の生活必需品っていうのはまだまだ高いままでしょ。昨年ね、散々ブーブー文句言いましたが、昨年はキャベツ一玉500円だったんですよ。本当に高かった。今年はそこまでではないにしても、でも全体のね、その何ていうの、食料品なんかも上がってるから、スーパーでちょっとお買い物してレジ行っていくらって聞いたら、思ったよりもちょっと高くてえってなることっていっぱいあるでしょ。そうやってね、なんか私たちだんだん生きづらい、そういう社会が強まっているように思う。そういう社会を見ておりますと、世間の多くの人々は、救い主が生まれるって言うけど一体どこに救いがあるね、私には関係なかろうって、そう言いたくなる人も多かろうと思うんです。しかし 私は皆さんと一緒に欲を分かち合いたい、そうじゃないんだよって。救い主イエス・キリストのお生まれになるという知らせは、社会の状態が良かろうが悪かろうが私たちにはちゃんと与えられている。さまざまな困難があり、痛みがあり、孤独があり、また家族を失った悲しみがあったとしても、でもその私たちを受け止め、寄り添い、愛し、生かすべく救い主はお生まれになる。だからこそ私たちは、神の子は私たちに寄り添うためお生まれになるんだということを今年改めて確認していきたいと思うんです。今朝はその始まりでヨハネ福音書の一章を選びました。ヨハネによる福音書は紀元2世紀の初頭ですから、まあ大体100年前後ぐらいですが、その時代にギリシャ哲学の影響を受けた人々が記した福音書です。なので物語調でありますマルコ、マタイ、ルカとは若干毛色が違い、結構こう小難しいと言いますか、哲学的な表現が多い、そういう福音書です。でその出だしであります今朝の箇所一章は、まあ、ヨハネ福音書版のイエス様誕生物語と言っても良いでしょう。この一章一節をお読みしますと、最初にこう書かれている、はじめに言葉があった。これ日本語の表記を見ていきますと、言葉っていうのがことの葉っぱではなく、漢字一文字言という字ですね、言葉一文字で表記をされております。これ多分訳出する人が非常に物考えながら訳出したんだと思いますが、これもともとのギリシャ語はロゴスっていう言葉でして、でこのロゴスっていう言葉は、まあ、言葉というかその表現は非常にこう重たい意味を持つ、そういう単語です。日常のそれこそ言の葉と書くような、日常の軽いねやり取りのような言葉ではなく、力あるもの、語った内容が実現されていくようなもの、まあ、日本語で、あえて言うならば、言霊なんていう表現の方が適切なんですが、そういう力ある言葉をこのロゴスという単語は表現をしている。でこのヨハネ福音書におきましては、この一文字の言葉、これがイエス様のことを指すんだよって言いながら、その福音書が書き始められている。改めて1節から4節をお読みします。まあ、言葉というところをイエス様と置き換えてね、理解いただいても構いません。1節から4節こう書いてある。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。もう最初からつまずきそうなほどの難解な表現が続いておりますが、もうねこういう書き方するからヨハネ福音書読みにくいわけですが、まあ大胆にこんなふうに解説をしてみようと思う。イエス様っていうのはね、私たち人間に神様ってどういう方って、そのことを示すための神の言葉のような方だよ。この言葉は創世記の一章創造物語に記されたように、この世のあらゆるものに生きる喜び、命をもたらす存在なんだ。生き物は皆神様から使命、役割をいただいて生きている。そしてイエス様はその中でも私たちに神がくださる永遠の命を示そうと、私たちを神様へ導こうと、私たちにとって光のような方として来てくださったんだって、まあ、こんなことをヨハネ福音書は一章1から4節にて書いているわけです。でそんな1から4節を読んだ上で、実は私が一番興味深いなと思うのは5節でしてね、5節の最初の冒頭でこう書いてある。光は暗闇の中で輝いている。これ比較をいただきますと、1節から4節では全て何々だったっていう 過去を表す言葉、過去時世の言葉で表現をされてきた。しかしこの五節だけは光は暗闇の中で輝いているっていう現在形として書いてあるんです。でこれ原文でありますギリシャ語でまさしくそうでして、もっと丁寧に訳すならば継続の意味が加わりますから、光は闇の中で今なお輝き続けているっていう、そういう言葉なんです。それまでは何か説明をするかのように過去の出来事として語ってきた。しかしここでは今なお私たちに光は輝き続けているんだと強調するようにヨハネ福音書は記されました。ここに著者は私たちの目を向けようとしているんです。ではこの輝き続けているって一体どういう意味なんだろうか。神学者であります大貫隆という人はこの輝き続けているというのを説明するため前時的今っていう表現をしました。前時的っていうのは全ての時において今なんだっていう、なんでこう説明が難しいんでしょうねもっと柔らかくしてくれと思うんですが説明すら難しい。でどういうことかと言いましたらね、全ての時が常に神様によって照らされているよ、今なんだよって、こういうことを言いたいんです。でこれをさらに噛み砕いて言いますと、今私たちは2025年を生きております。私たちから100年前っていうのはもう遠い過去です。また逆に100年先っていうのは未来です。今の私を起点にして過去を見た時、過去は過去でしかない、未来は未来でしかない。でも100年前の人にとって100年前の時代っていうのはまさに今でしょ。100年後の人にとってその時代の人からその時代を見たら今でしょ。今っていうのはその人の生きている時代によって異なってくるんです。でこの光は闇の中で輝いているっていう意味は何かって言いましたらね、その時代その時代の人々にまさに向き合うようにして今がずっと続いているっていうんです。ヨハネ福音書は私たちに対して言いたいんです。神様っていう方はね、どの時代においてもどんな苦闘の中にあったとしても、その人にいつも向き合うようにして、まさにその人の現実の真っ只中で、その人の今、神様は向き合い続けているんだ。この神の一人子であるイエス・キリストは神の言葉としていつもその時代の人々に向けて、神とは何者か、神とは私たちにどう向き合ってくださるのかを示し続けているんだよって、これが光は闇の中で輝き続けているっていう意味なんだっていうんです。なるほど、そうなのか、神様はいつも私たちちゃんと向き合い続けてくれているのか。でもそこで私たちはもう一個疑問が起こる。でもねって、神様ってさ把握できんやないかって思うわけですよ。自分で見ることができん、触れることができん、会話することができん、誰かから神を証明してみって言われたってどうやって証明しようかって悩んじゃう。そんな神様を私たちはどう理解する。光は輝き続けているよ、じゃあその光を私たちはどう理解しようかって、そんな疑問の中でもう一つの答えになってくるのが14節なんです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉がイエス・キリストだとするならば、イエス・キリストはね、神の御子はね、肉となって、つまり人間となって私たちのこの現実のただ中にお生まれになった。神は私たちの目で見ることができん、手で触れることができん、対話することができん存在だった。分からなかった。しかし神はその把握しきれない私たちの現実のただ中に自らの一人子を送り、私たちが 触れることができるように、目で見ることができるように、そのぬくもりを感じ取ることができるようにと神の御子をお送りくださった。それが救い主の誕生だったとこの福音書は告げているんです。今日の箇所をまとめるならば、こういうことでしょう。こういうことになるだろう。私たち人間が生きる世の中にはさまざまな困難、理不尽があるよ。なんで私がこんな目に、どうして私はこんなに傷つかないといけないのか、そう叫び出したくなることはいっぱいある。でもね、人生に絶望しちゃならん。神の子はあなたのために、あなたがしっかりと実感できるように、あなたの傍らに御子をお送りくださったんだ。それは過去2000年前に起こって終わってしまった出来事じゃなく、その同じ喜びを、同じ希望を、同じぬくもりを神は今もあなたに気づかせようとしておられる。それがこのヨハネ福音書が告げるメッセージなのです。ここで私は今年のアドベントのテーマである神の子は私たちに寄り添うべく生まれてくださったっていうことを実感したいと思う。じゃあどうやって実感しよう。どう救い主誕生が私のための出来事だとイメージしましょう。もっと違う言葉で表現するならば、救い主の誕生を信じ喜ぶことが私たちの人生にどんな具体的な変化をもたらすかって考えたいんですよ。そこでどう神の子の誕生をイメージするか、そこで注目をしたのが暗闇の中で輝く光っていう、そういう表現だった。光は闇の中で輝くんですね。その光は私たちにとって目印になっていくんですね。今月の中旬、用事があって東京に行ってまいりました。一泊二日で行きまして、用事を済ませ、東京羽田からですね、夕方の4時頃の飛行機に乗った。九州では最近だいたい5時半ぐらいから、あ、なんか日が沈んできたね、暗くなってきたねと思うんですが、関東はもう4時台から暗くなっていく。飛行機乗りましてね、で、その飛行機乗って、少しずつこのね、飛行機が滑走路に向けて移動します。まだこの頃にはまだ若干明るいわけですよ。で、飛行機がね、その滑走路をスーッとこう走っていきまして、あれ私だけなんでしょうかね、あの最後のこうふわっとこう浮いて、でエンジンが急に強くなってわーって上がっていく、あの瞬間って眠くなりません？あの飛行機がうわーって上がっていく瞬間に、なんかそれとともに自分の意識のレベルがスーッと下がりまして、だいたい寝ちゃうんですね。で寝て、で疲れてたのもあったんでしょう。パッと目を覚ましたのは、当機は間もなく目的地であります福岡空港に向け高度を下げてまいりますって、あのアナウンスとともに目覚めたんですよ。で、ああこんなにも寝てたかと思いましてね。で、ひょいとこう窓から外を見る。まだ真っ暗なんです。真っ暗なんだけれども、だんだん福岡の街が近づいてくる。で、ね、飛行機まっすぐではなくて滑走路に沿ってこうちょっと旋回しながら降りてきたりするじゃないですか。でそのね、旋回していく様を見ておりましたら、その着陸するべくその滑走路でですね、こっちから入ってこっちにね止まっていくんだよっていうことを示すかのようにして、光がパパパパパパパパパってこうね、ずっとこう光ってどっちに行くかっていうことを誘導してくれるんですよ。その光を見ながらね、ああこういうことかって思ったんです。暗闇の中で輝き続ける光っていうのはね、迷ってしまいそうになる私たちに、ここに向かえばいいんだよ、ここに到着すればいいんだよっていうことを示し続けていく目印なんですよ。光は暗闇の中で輝き続けていると、イエス・キリストが私たちにもたらす光は私たちの人生の中で、それこそ迷い多い人生の中で、それでもどこを目指せばいいかを示している光なんだ。神は、私はここにいるぞ、私を信じなさいってずっと訴え続けてくれている、その神様をイエス様は指し示しているんだ。 日本人の多くは神を信じようとしません。なぜ？さっきも言いましたが、自分の目で見れん、触れられん、証明できん。なのに神を崇めている、神を礼拝しているなんていうのがきっとナンセンスに思うからなんでしょう。確かに神は目で見れません、触れられません。でもね、だからといって、じゃあ目で見えるもの、自分で触れられるもの、自分で把握できるものが世界のすべてなのかって私は思うんですよ。人間の把握できるものなんて、理解できるものなんて、まだまだ一部に過ぎないじゃないですか。例えば人間の命が終わっていく、魂が抜けるなんて言いますが、どこに魂っていう器官があるね。また私たちが日常的に感じている感情ってあるでしょ。愛情があったり、怒りがあったり、悲しみがあったりします。じゃあその感情を表してごらんって言われた時に、感情表現として、例えば愛情であれば愛してるよってお伝えをしたり、また何かプレゼントを持って行ったりすることはできるだろう。でもそれって表現であって、愛そのものではないんですよ。怒っている、その表情で現れる、周りに対して納得がいかんってギャーギャー騒いでいる、それは感情表現であって怒りそのものじゃないんですよ。そのものが示すことができないけれど私たちは感じている。それってね、神がおられると信じて日曜日礼拝に集まってきている、神がおられると信じて一緒に奉仕をしているっていう、その感情表現みたいなものと何の違いがあるんですか。そもそも神がおられるかどうかを人は証明できない。でも同じように私たちは自分たちの感情そのものを表していくことなんてできてないんですよ。でも大事なのは何かって言ったら、証明できていなくても私たちは感じ取っている、そしてそれを人に伝えることができているんです。聖書は同じようにして私たちに伝えます。神はいるんだよって。神は今の私たちの人生に寄り添うべく救い主をお送りくださったんだよ。神はあなたに目を留めているんだよって聖書は同じように私たちに告げているんだ。告げているけれども、それを受け取れていないのはきっと人間の方なんだ。さらに私はもう一つお尋ねをしたい。私たちクリスチャンは神を信じております。信じているがゆえに私たちは自分たち一人では抱えきれない、まあ仲間がいたとしても自分たちでは抱えきれない、そういう現実に直面をしても、それでもなお私たちは神様はおられるもんねって神を信じて期待して委ねることができる。でもね、神を信じておられない方々は自分の限界に直面をした時、一体どうするんでしょうか。自分で精一杯努力をした、周りの協力を得た、でももうできることは何もない、その時に神を信じていない人たちは、あとはなるようになるって、もう成り行きに任せるしかないのではないか。それこそ見えぬ未来に不安を感じながらただ待つしかできないんじゃないか。でもね、私たちクリスチャンは見えぬ未来に不安を感じるんではなく、見えぬ未来を神が導いてくださるとの期待を持って待つことができるんですよ。不安におののきながら生きるのか、それとも自分の限界に直面してもなお神様あなたがおられますもんね、イエス様あなたが寄り添ってくださってますもんねって、そうやって期待し抜くことができる、それが私たちの人生なんじゃないのか。私たちが神を信じます、信じるがゆえに未来に対して常に期待を持ち続けることができる、それが私たちの人生にもたらされた まさに命の光なんじゃないのか。信じるっていうことが私たちの人生をどれほど豊かに温かく慰めに満ち生かすものへとなっているんだろうか。西加奈子さんという人気の小説家がおります。彼女の作品は結構好きでですね、いくつも読んでいるんですが、10年ほど前に発表したさらばっていう作品が非常にヒットしました。で、この作品私も買い求めて読んだんですが、とっても印象に残る、記憶に残る作品だった。主人公は4人家族の末の弟になる。両親がいて姉がいて自分がいるっていう、こういう4人家族の一番下。姉は幼い頃から周りを顧みることなく、いじずに私はこうしたい、私はこう思うっていうところを突っ走っていく子で、だからいつも周りに波風を立て、大人たちは頭を抱えながらその子と向き合ってきた。一方で主人公はそんな姉のようにはなりたくないと思い、姉とは対照的にいつも周りから良い子と認識されるように育っていきます。学業は難なく進み、また彼の人生は全て順風満帆に生きていたはずだった。しかし彼が社会人になり30代になったある時期に、彼は唐突に悩み始める。自分は周りに好かれる自分であろうとしてきただけで、本当に私は何を望んできたのか、何を指針に生きてきたのかがわからないって思い始めるんです。私を支え生かすものは何か、私は何か信じるものを持っているかって問うていった時に、周りの評価しかなかった。どう思われるかしかなく、まるでそれを全部覗いていくと私が空っぽだって、そう彼は感じてしまうんです。彼はそんな時期に姉と再会をします。彼から見てあれほど騒動を起こし迷惑をかけ続けてきた姉は、しかし自分にないものを持っていた。彼女はいついかなる時にも自分を自分たらしめてゆくもの、揺るぐことなくしっかりと立ってゆける、そんな信じるものを持っていた。であるがゆえに強かった。姉との対話の中で姉は弟に向かって言うんです。あなたが信じるものを誰かに決めさせてはいけないわって。周囲の評価によって右往左往するようなそんな人生のままじゃいけないって姉は弟に告げるんです。そしてこの主人公はもう一回私を私たらしめるものとは何かを求めて旅に出る。この作品ですね、読み進めていくうちに、まあ、それこそ私が最も印象的だったのはその本の最終版なんですね。ずっと小説を読んできて、この主人公の視点で物語が進んできたんだけれど、ごめんなさい、これから読む人ちょっとオチみたいなことを言いますが、まあ、そこは聞かなかったふりしてね、聞いていただければいいんですが、この小説ずっと読み続けていくと最後の最後に不思議な感覚に陥るんですよ。で、それは何かって言ったら、それまでこの主人公の話を読んできたはずなのに、いつの間にか本の文章を通して作者が読者である私に直接問いかけているような、そんな錯覚に陥ってしまうんです。もう主人公の話ではなく作者が私に対して問うたような、そんな錯覚を感じるんです。そしてそんな言葉の連なりの中で作者はこう記していた。あなたもあなたの信じるものを見つけてほしいって。いつの間にか何か第三者として読んできたその小説が私の現実への呼びかけになっているんです。聖書もそうなんですよ。聖書の記述は2000年前に書かれ、 私たちにとっては遠い遠い過去の出来事、私とは関わりがない、私とは関係がない、私とは接点がない、そんな読み物として聖書は読まれるものじゃないんだ。この聖書はまさに私たちの今に向けて、光は闇の中で今なお輝き続けていると記されるように、私たちの人生のこの今に聖書は訴えかけてきます。あなたの迷い多き人生にきちっと道しるべを示すべく、神は救い主イエス・キリストをあなたの傍らにお生まれにさせられた。さあ、このイエス・キリストを見上げてごらん。このイエス・キリストを通して示されていく神を見上げてごらん。その時、あなたは自分たちの限界を痛感する現実であったとしても、それでもあなたを揺るがせることなく、いつもあなたにどう生きればよいか、何を目指せばよいか、どこに救いがあるかを示し続ける、そんな救い主が示されているから。それはまるで大荒れの海で灯台の光が港をずっと指し示し続けてくれるように、暗闇の空から地上へと着陸しようとするその滑走路が、ここに降りたらいいんだよって示してくれるように、私たちの人生にイエス・キリストの誕生という光は与えられ続けています。あなたに気づいてもらうために、あなたが信じるためにです。今年もイエス・キリストの誕生を待ち望むアドベントに入りました。私たちは自分たちの人生が神様に、そしてイエス様に寄り添われていることを実感し、今年もこのアドベントを過ごしてまいります。だからぜひ一人でも多くの人にこの喜びを味わってほしい、一緒にイエス様誕生を喜んでほしい。光は今なお輝き続けている、そのことをご一緒に実感するべく、今年も共にアドベントを始めてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝からイエス様の誕生を待ち望むアドベントに入りました。ヨハネ福音書はイエス・キリストの誕生は、私たち限界多き人生を生きる者にとって、それでもいついかなる時にも神はあなたを祝福し愛し導いておられる、私たちの救い主イエス・キリストはいつも私たちに寄り添ってくださっている、そのことを告げる、そんなアドベントでした。私たちはイエス・キリストの誕生をもっともっと身近に感じたいと願います。それはあなたをより深く理解するため、あなたをもっと感じるためです。私たちがどんな人生の困難においても、それでも支えられ続けて生きることができるように、あなたが与えてくださった救い主イエス・キリストをもっともっと身近に感じさせてください。今日から始まるこのアドベント、どうぞ私たちだけでなく、より多くの人が救い主イエス様の誕生に気づくことができますように、信じることができますように、一緒にそのお誕生を喜び祝えますように、悲しみのあるところにはどうぞイエス様が寄り添ってください。痛みのあるところには癒しをください。絶望する人々には希望をお与えください。イエス様がそのために私たちの傍らに来てくださったことを信じ期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。